西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月の西宮徹底解剖も4週目、ということで今日は生放送でございます。どんどんまだまだ間に合いますから、クイズのお答えとか、そしてゲストティーチャーへのご質問などもお待ちしております。さあ、今月はあれもこれもメイドイン西宮と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の隅田美恵さんをお迎えしてお届けしています。隅田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ファックスは 079837-5514 37-5514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどんお寄せいただきたいと思います。さて、今週は隅田先生、はい、嬉しいニュースがいっぱい飛び込んできましたよね、はい、初めてのシニアのチャレンジでグランプリファイナルの出場を決めた紀平梨花さん。
そうですね、
西宮出身で、
はい、
ね、とってもキュートですし、
素晴らしいですね。
素晴らしいですよね。16歳、
はい、
本当に未来ようようって感じですしね、
はい、
そしてもう一人はなんと九州場所で初優勝に輝いた貴景勝関、
はい、
22歳。ね、芦屋出身でいらっしゃいまして、
はい、
で小学校から西宮、お相撲に目覚めたのが、腰木岩の、えなぎ相撲だと思いますけど、土俵からっていうことなんで、まあ、西宮にもねすごくゆかりがあるということで、なんかものすごい嬉しいですね。
嬉しいですね。
こういうニュースを聞くとね、
はい、これからが楽しみですね。
もう西宮ってやっぱりすごいなって思いますよね。
はい、思います。
いろんなものも、
はい、
いろんな人も、
はい、
西宮にすごくゆかりがあるということで、今日はなんかちょっとウキウキしながら、まあ、お届けしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まああれもこれもメイドイン西宮、今日は今までのね3週に出てこなかった、
はい、
いろんなあれもこれもみたいなのもね登場してくるということなので。
そうですね、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、
はい、
今週はずいぶんたくさんメールファックス頂戴しています。まず甘からしゃんさんです。隅田美恵先生、増井貴子さん、こんばんは。
こんばんは。
市役所本庁舎1階のアーカイブ西宮のコーナーで懐かしいミゼットの写真を見せていただきました。私が子供の頃はまだ街中を結構走っていました。軽量の三輪車ですから、四つ辻を曲がり損ねて横転することがありました。すると近くを歩いていた男の人たちが力を合わせて起こしてやっていました。ほらほら、僕も手伝ってと呼ばれて車体を持ち上げたこともありましたもちろんあのミゼットが地元西宮とこんなにも深い縁があるなんて全く知らなかったです、といただきました。
はい、嬉しいです ね、
ね、
はい、
本当に西宮なんですよね。
はい、そうです。
はい、
はい、
さあ、そしてこちらは神戸からいただきました。ラジオネームトロリーバスさんでございます。市役所1階の写真展示とともに西宮の産業がいろいろ知れて楽しかったです、
はい、
ということなんですが、
はい、
この甘からしゃんさんもね見てくださったというこの市役所1階の写真展示。
あ、そうなんです、はい、アーカイブ西宮と題しまして、うん、市役所の本庁舎の1階で写真の展示を行っております。はい、はい、この今週の半ばぐらいまではやってますので、
うん、はい、
ぜひあと数日ですけれども、
そうですね、
はい、見に来ていただけたら嬉しいです、
ね、その後もまたいろんな企画がね、
はい、
目白押しということですので、ぜひ楽しみに、市役所に行ったらぜひぜひあそこ覗いていただきたいですよね。
はい、はい、ぜひ見てください。
お待ちしています、
はい、
さあ、抹茶プリンさんもいただいてますよ。あれもこれもメイドイン西宮、戦前戦後と移り変わる街並みを想像しながら聞いています。 形として残すことはできなくなっても当時の文献を紐解いて分かりやすく教えてもらうことはとても貴重なことだと思います。ありがとうございますといただいてますよ。
はい、ありがとうございます
ね。それからこちらは西宮市からしめさん、西宮の災害の歴史を知りたいですといただきましたが、はい、
そうですね、
はい、いろいろね、
そうなんです、過去ね、いろいろと
大きな試練にね、はいはい、直面しましたよね、
はい、ありますのでね、またそのうちね、はい、詳しくお話ができたらなと思いますね、
は
い、
ぜひじゃあ、はい、これも予定に入れといてください。
考えておきます。
墨田先生よろしくお願いいたします、はい、さあそして某歩く都さんからもいただいています。あれもこれもメイドイン西宮、なるほど西宮製というものもいっぱいあったんですね。でもメイドイン西宮も2種類ありますよね。一つは西宮で始まったもの、西宮生まれ暁号とか、今は稲川の方にあるけど、鳴尾ゴルフクラブ。あと、西宮号、今津号の日本酒の銘柄も西宮生まれですよね。ミゼットもそうですか？
そうですね。
ね。
はい。
そしてもう一つは、西宮で作られていたもの。西宮育ち。三ツ矢サイダー、伊藤ハムなど、いろいろありそうですね。
そうですね、なるほど、
ね
はい、
こういうメイドイン西宮をフォーカスした展示というのも面白いと思いますね。そこに時間軸も織り込んで、過去の西宮生まれ西宮育ちの展示や、それらが今も続く現在、そして未来の西宮育ちで、これから日本や世界で一流として名前が売れていくであろう現在未来の西宮生まれ、多くの大学を抱える西宮市だからこそ、今後西宮生まれがどんどん出てきてほしいと思うのですよね。大学と企業、行政が連携して新しい西宮生まれのメイドイン西宮を作るって夢ありませんかね。
そうですね、いいですねこの夢。
以上、はい、妄想癖が治らない某歩く都でしたってことですけど、
ありがとうございます。
こういうね妄想はどんどんしたいですよね。
そうですね、私もどんどんしたいですね。
ね、でも産官学の連携っていうのは、
はい、
いろんな形で今西宮でも始まってますし、
そうですね、
もうかなりね成果も上げてるみたいですから、はい、
これから楽しみですね。
ね、どんどん妄想が、ね、本物の実現されて、ね、はい、夢になるっていうのがいいなと思いますよね、はい、さあそしてもう一方、ラジオネーム元ラジオ少年さんからもいただいています。先週の番組ではアサヒビール西宮工場の変遷も勉強になりました。撤退してもう6年になるんですね。最近の傾向としては工場が撤退してその跡地はマンションか量販店というケースが多いように感じます。ものづくりが衰退しつつあるのかなと思うのは考えすぎでしょうか。西宮市内に本社がある全国区の製造業の企業としては、これも先週お話に出ていた伊藤ハムと、あと古野電機かなと思います。
なるほど。
FURUNOフルノと表示された船のレーダーをよく見かけます。かなりのシェアを持っているのではないかと思いますが、今週はそのあたりのお話も聞けるかなと楽しみにしています、
はい、とい
ただ
きました。ありがとうございます。
さあ墨田先生、はい、そのあたりのお話が聞けるんですよね今日は。
そうですね、そのあたりの話も、はい、させていただこうかと思います。
はい、じゃあまずは古野からいきますか。
そうですね、はい、古野電機は芦原町に本社の工場を構えていますけれども、もともと長崎で創業されたんですね、
う
ん、はい、で古野電機っていうのは世界で初めて魚群探知機を実用化した会社として知られています。
はい、
はい、本社が西宮に移転してきたのは昭和39年になります、うん、で現在も同じところに本社があります。
ほー、はい、じゃあ西宮生まれじゃなくてこれもともと長崎、
そうです、もともと長崎で創業は昭和13年になります。あの古野清隆さんという方が16歳でですね、はい、もう地元の島原でラジオの修理業を始めまして、うん、で数年後にはあの弟の清方さん、少しお名前が似てますけれどもそうです、ね、清方さんも加わって二人三脚で今の古野を作り上げたということです。はい、であの古野はですね、戦時中に漁船の電気工事の仕事を受けるようになったんですね、でその電気工事をしながら、うん、清隆さんが漁業にとっては海の中が見られたら、うん、もっと素晴らしいだろうなと思うようになったそうなんです、はい、であの戦争が終わりまして、戦後海軍があのいろいろな物資を放出しますけれども、はい、その中にですね、うん、音響測探機といって超音波を使って海底の深さを測る機械があったそうなんですね。でその超音波を使ったら、うん、魚群の存在を知れるんではないかと考えたみたいです、うん、
はい、
でそれを改良して魚群探知機を試作したんですね。
へ、
はい、でもまあそこからあの漁師さんの信用を得るまで本当に苦難の連続だったというふうに聞いてます。はい、漁師さんには探知機ではなくてインチキやって言われたりとかね、はい、そういうことも
これきついですね。
そうですね、あったみたいですね、
はい、いやでも今やほとんどの漁師さんが、はい、ね、古野さんのお世話になってるんじゃないかと思いますけど、
はい、でどんどんその試作品のですね、実験が成功していって、みんながつけるようになってきて、うん、まあ、地元の長崎ではもう数年後には多くの 漁船がですね、
はい、
あの古野が開発した魚群探知機を搭載していたというふうに聞いてます。
うん、そうなんですか。
はい、それでですね、あの漁師さんが今まで経験と勘が頼りだったんですけども、うん、その漁業の近代化に大きく貢献したんじゃないかなと思います。
すごいことですよね。
そうですね、すごいです。でまたその魚群探知機っていう名前なんですけども、はい、今はあの普通に使ってますけども、それは弟の、 あの清方さんが考えた名前だったようです。う、はい、
そうなんですか。
はい、
で、はい、西宮とのご縁はいつ頃、
もうちょっと先になるんですけども、
まだですね、
はいはい、であの昭和30年になって株式会社になるんですけども、はい、その頃から社長の古野、あのお兄さんですね、古野さんが世界の古野っていう言葉を使うようになったんですね。
世界の古野、
はい、まだ会社はそれほど大きくなかったみたいなんですけども、はい、もう社長はすでに世界を見据えていまして、
はい、
もうその翌年昭和31年には海外へ製品の輸出を開始します。
へえ、はい、すごいな。
そうなんです。で昭和34年には船舶用のレーダーを開発しまして、うん、で昭和39年になって西宮に本社工場を移転することになるんです。
いよいよ、
はい、
来てくださったんです ね、
そうですね、
はい、長崎から西宮に、はい、なぜ移転ここの場所になったんですか。
そうですね、あの世界の古野と、まあ、宣言したこともありまして、長崎ではちょっと日本の、ね、西の方ですので、うん、立地的にいろいろと不便が出るようになったみたいなんです。かといってすぐ東京に出ていくにも、うん、まあ、東京には大手のメーカーがいろいろありまして、まあ、下請け工場とかがなかなか確保できないということで、一旦関西に出てきたんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、
はい、
でもなんで西宮って、嬉しいですけどね。
そうですね、
どうしてかなって、
そうですね、西宮にはですね、うん、空港も近かったり、
はい、
港も近かったりして便利なんですね、やっぱり西宮っていうのは、ね、はい、でまた東京に比べて下請けの工場の確保が簡単だった、はい、ということとか、まあ、古野電機は大阪大学とか神戸大学からの関係が深かったみたいでして、うん、そこにも近かったとかいう理由で、こちらを選んだみたいなんですけども、はい、その一つとして甲子園にも社員さんが住んでいたようで、まあ、この辺にも詳しかったり、あの今津の酒造会社の大関さんがありますけども、そこの社長さんからも西宮を勧めてもらったようです。
そうなんですか。はい、
まあ、そんなこともありまして、うん、あの他にも候補地は上がったんですけども、
はい、
そこの土地に比べて10倍以上の地価だったんですけどね、はい、西宮を選んだということで嬉しいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で今の古野の 社屋があるあそこに、はい、そうです移ってこられた、
はい、そうなんです、
ということなんですね、
はい、もう今では漁船からプレジャーボートまで、あのフルノのロゴがついた機械をね搭載されてます、はいはい、ね、その他にもですね現在はあの車に搭載する ETC の車体機とか、はい、あとあの医療用の機器なんかも生産していたり、あと最近はゲリラ豪雨の発生を観測するシステムとか、
はい、
あと火山や地滑りなどから地盤の変化を監視するシステムなんかも開発されているようで、まあ、これからね災害の多い日本ですので大いに活用されるんじゃないかなと期待しています。
ね、本当に楽しみですね。
はい、そうですね、そんな企業がね長く西宮にある、にあるということはね、すごい誇らしいことだなと思います。
そうですよ、我々の生活に本当にいろいろと役立ってくれているという、はいはい、世界の古野でございますが、
は
い、
そうですね、
さあ世界のといえば、はい、まだまだ西宮にあるんですよね。あ、
そうなんです、はい、あの皆さんがよくご存知のもので、はい、あのミノルタというカメラですね、今、はい、コニカミノルタになってますけども、ミノルタカメラもよくご存知じゃないかなと思うんですが、うん、それの始まりはですね昭和3年に小松南町1丁目の向こう側のそばにできた日独写真機商店という商店だったんです。ここが始まりだったんです。
そうなんですか、
はい、まあ、その時ねカメラ持ってるのはもうお金持ちかよっぽどの愛好家だけだったんですけども、うん、そんな時代に向こう側沿いに国産カメラの製造工場が誕生したんですね。
日独写真機商店、
はい、そうです。
ということはドイツに関係があるわけですか。
そうなんです。その工場では、うん、あのノイマンさんとハイレマンさんっていう2人のドイツ人の方の指導のもとに製造してたみたいで、日本とドイツのパートナーシップという意味で日独写真機商店と名付けられたようです。
そうなんですか、
はい、
この当時はどんな製品が作られてたんですか。
そうですね、最初あの工場設立した翌年の昭和4年に、うん、第1号機のニフカレッテという商品が発売されまして、
はい
はい、この頃は下請け工場がなくって、もう工場には当時の最高クラスの機械を備えて部品一つ一つに至るまで自社で生産していたようです。
はー、はい、これすごいことですよね。
そうです、すごいことです。でその後あのモルタ合資会社っていう会社に、うん、あの組織が変更されまして、昭和12年には千代田光学製鋼株式会社という株式会社になります、はい、
うん、
でその頃に今も名前の残るミノルタという名前がついた製品が発売されるんですけども、それが国産初の二眼レフカメラだったミノルタフレックス、うん、という製品が発売されるんです。
なるほどね。
はい。
じゃあその小松にあった工場っていうのは、はい、その後もずっと操業を続けてたんですか。
そう
なんです。
そうだったらよかったんですけども、小松にあった工場はあの空襲で残念ながら全焼しまして、うん、はい、戦後はミノルタの発祥の地はね住宅街になって、今もそうですね、住宅街になっております。
うん、そうなんですか、はい、でミノルタっていうのはそのカメラだけを、
そうなんです、はい、なんですけども、
あの戦作ってたんですよね。
戦後にですね、はい、ちょっと面白い話がありまして、うん、ミノルタに関してですね、はいはい、あの昭和25年にミノルタから江南16オートマットっていう製品がね発売されるんです、はい、当時結構有名だったみたいで、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、これの原型はあの宿川のそばにあった江南カメラ研究所という特殊カメラを開発していた研究所が製作したミカオートマットというそういう製品だったみたいで、ミノルタがそのミカオートマットの特許を買い取って商品名を江南16オートマットと名付けて大量生産したみたいです。はい、でそれが後にミノルタ16というとっても有名なカメラに発展していくんですね、はいはい、なのでこういうよく知られた製品の元になった開発が江南カメラ研究所という西宮の会社で行われていたということになります。
ねえ、
はい、
なんかすごい改めてすごいなってこのエリアと思うんですけれども、はい、その他にもいろんなあの会社が西宮に、はい、まあ、誕生したり本拠地を置いたりしてたんですね。
そうですね、あの、うん、関西ペイントっていう塗料 の、はい、あの会社がありますけども、あのよくね知られてる会社ですけども、うん、その前身も西宮で誕生しまして、
はい、
その会社が大正の6年 になります、うん、あの玉水博さんという方が関西ペイント工業所という工業所をですね、はい、あの今のおそらく総合福祉センターのあたりじゃないかなとは思ってるんですけども、ほうほうほう、そのあたりに、うん、あの作ります。
は
い、ただまあ、 あのその翌年にはあの関西ペイント株式会社という株式会社になりまして、うん、であの本店がですね今の尼崎市に置かれてしまったので、うん、まあ、染殿町のあたりにあったと思う関西ペイント工業所は、まあ、分工場というふうになりまして、でもうすぐに廃止になってしまうんですね。なので西宮に実際あったのは大正6年から大正8年の約2年間だけだったと思います。はい、なのでなかなか知られていないんですけども、関西ペイント の、 あの前身も西宮で誕生しました。
西宮から始まった、
はい、そうです
というわけなんですね、はい、これはね、はい、その他にもいろいろあるみたいですね。
そうなんですよね、いろいろとあるんですけれども、はい、例えばですね、はい、あの高路園、阪神の高路園駅の少し西の方には、うん、昔あのゴーフルの神戸風月堂の工場があったり。
そうだったんですか、
はい、あそこでも焼かれてたんです、
はい、なるほどね、はい、
あったりですね、今の深津中学校があるところにも、うん、灘製菓っていうあのビスケットの工場があってね、クマさんのビスケットだったみたいで、そういうクマさんマークに覚えがある方いらっしゃいますかね、
いらっしゃるかもしれませんよ ね、 ね、これは
そうですね、はい、あったり、あと生瀬の方にはウィルキンソン炭酸のね、うん、工場もありましたね、はい、はい、あとそうですね、あの2号の国道2号のところには明治乳業がありましたし、うん、ついこの間までアサヒビールもありましたし、はい、今も伊藤ハムも森永乳業もありますので、なかなかあの、はあ、食べ物だけでも
そうです、ね、はい、食品系も随分と
そうです、ねね、
西宮に、
はい、ありました
あったんですね、はい、いやいやいや、こうやって見てくるとなんか本当我が町西宮すごいぞっていう感じなんですが、そうですね、はい、さあそれではここで今月のクイズの正解と、当選者の発表に行きたいと思います、はい、まず、1週目は明治43年に閉鎖となった鳴尾早足競馬場の跡地を買収したのは何商店だったでしょうかというのが問題でした。
はい、鈴木商店です。
はい、そして2週目はダイハツの系列会社だった旭工業が発売した三輪自動車の名称は何だったでしょうかというのが問題でした。
はい、あ、はい、ミゼットです
でしたね、
はい
はい、そして、3週目は平成24年に85年の歴史に幕を下ろした西宮の工場は何だったでしょうかというのが問題でした。
はい、アサヒビール工場です。
はい、鈴木商店、ミゼット、アサヒビールと書いていただいた、正解者の中から、さあそれでは、はい、今月の当選者の発表です。では先生お願いいたします。
はい、しめさんです。
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あの西宮の 災害、
はい、
のね、
歴史をね、
歴史もね、はい、ぜひ紐解いてくださいとおっしゃってくださってます。しめさんに当たりました、
はい、おめでとうございます、はい、
3000円分の図書カードをプレゼントさせていただきます、はい、さあということで、あれもこれもメイドイン西宮、今月はもう本当にあれもこれもなんて結構びっくりなさった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど。
そうですかね、はい、
私もなんてびっくりした。
あ、そうですか、
神戸の風月堂、はい、とかっていうのは、はい、あ、そうだったんですかみたいなこともねありましたけど、はい、その他にもありましたよね、まだまだ。
そうですね、世界長、
はい、
ね、世界長ゴムというのはご存知だと思いますけれども、
長靴を、ね、そうですね、はい、作ってたり、
上靴とかね、
そうそう、はい、あの長靴のね、そこをね貼り付けるね、バイトに私の友人何人か行ってましたよ。
そうですね、はいはい、世界長ゴムもね西宮に工場がありまして、跡地はねマンションになってますけれども、はい、あとですね、あの吉原製油も今津の方に、はい、今津港のそばにありましたね、はい、はい、 昭和50年代の初めまでありましたが、今は住宅街と県立の今津西宮今津高校ですかね、はい、になっております。そこにも大きな製油工場がありました。
なんか本当に町の形がねどんどん変わっていくと、今までここに何があったんだろうなみたいなのが すごい記憶がね、はい、曖昧になってしまったりするんですけれども、はい、大きなマンションだったりするところはかつてはみたいなことをたどると、はい、本当に工場だったり、ね、会社の発祥の地だったりっていうケース多いですね。
そうですね、地図なんかで調べていくと本当に面白いです ね、はい、写真も情報公開館にはありますので、うん、はい、ぜひ見にお越しいただけたらと思います。
そうですね、この後、はい、自分の、ね、住んでる町の近所でも、はい、なんかあったん違うかなみたいなことがあれば、ぜひはい、情報公開館にお出ましいただくと見せていただいたりするんですよね。
そうですね、たくさんありますので、はい、ぜひお越しください。
うちの近所にも、はい、大森町にミノルタカメラの、
ね、はい、工場がね、小松だけではなくって大森町にも ありましたね。
友達に田島くんっていうのがいたんですけど、
そうですね、
自写真やねんって言ってたのが田島くんだったのだっていう後で、
は
い、
ミノルタの
、はい、すごいなっていうところなんですけど、ね、すごいです。
はい、大森町にもありました。今マンションになってますけど ね
だから本当に辿っていくと、あそこにこの会社がとか、人がこの会社のみたいな、はい、結構ありますね。
そうなんです、まだまだありますので、ぜひ、はい、情報公開課の方にもお越しください。
それにパート2もなんか続編もできそうな気がするんですけれど、
はい、ね、考えときます。
ね、はい、これはやっぱりそのずっと昔からの文献だったり、はい、その写真だったりとかそういうものをいろいろと見比べて、あ、ここにこれがみたいなこと、まあ、写真なんかも ね、お読みになったっていうお話も伺いましたけれども、はい、じゃあ随分いろんな情報をこう集めて、はい、あ、ここにこういうものがあって、でこういう製品が生み出されてっていうことをまとめられたわけですよね。
はい、そうです ね、はい、なかなか面白いですけれども、うん、終わらないです。もう次から次へと出てきまして、
そうですよね、まだまだ本当に細部にもこだわって探すと、もっともっといろんな企業の、
そうなんです
ね、スタートが西宮だったっていうのはもっと見つかるかもしれませんね。
そうなんです、まだまだ見つかると思います。
市民の皆さんからのね、はい、情報提供みたいなのっていうのはあったりするんですかね。
今のところあまりいただいてませんけれども、うん、これからどんどんお待ちしておりますの です、ね、ぜひなんか近くにありましたら、はい、教えていただけたらなと思います。
そうですね、
はい、
でも情報公開課っていうところにそういう情報がね全部集まってきて、はい、これが本当に公開されて、みんなの、ね、知るなんていうのかな、楽しみを満たしてくれるっていうのはなんかとってもいいなっていう気がしますね。
そうですね、はい、楽しいと思います。
はい、あれもこれもメイドイン西宮、今月は、情報公開課の隅田美恵さんにいろいろと、ね、ゲストティーチャーでお話を伺いましたが、はい、最後に一言何かありますでしょうか。
そうですね、まだまだ知らないこともたくさんあると思いますので、うん、ぜひ情報をお寄せいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。
なんかうろ覚えのなんか確かこの辺にみたいなことでもいいんですかね。
そうですね、いろんな人の情報が集まると、うん、ピタッと会うことがありますので。
そうなんですね、
はい、もう少しだけでもいいので何か覚えてることがあったら、うん、ぜひ教えていただきたいなと思いますね。
そうですよね、どんどんと記憶からね、はい、消え去ったり失われていく前に、はい、ここにはこんなものがあった、こんな人がいて、はい、こんな産業がっていうことはぜひぜひ残しておいていただきたいですもんね。
はい、お待ちしてます。
ということで、11月はあれもこれもメイドイン西宮、ゲストティーチャーは情報公開課の隅田美恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月はつながる役立つ楽しむ図書館90年の歩みと題して、ゲストティーチャーに図書館の司書の皆さんにお越しいただいて、図書館の魅力をいろいろと探っていきたいと思います。またこんなこと聞いてみたいなみたいなこともね、ぜひ番組宛てお寄せいただきたいと思います。ということで今月も、お届けしてまいりました西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来月。